愛の形ドット中。今週も池畑ひろみちゃんがゲストです。よろしくお願いします。
はい、
まず初めのトークテーマなんですけど、はい、ちょっと今日のトークテーマ面白いかもしれません。発表します。中折れと、出すことにこだわる男たち。なかなかのトークテーマですけどね。
そう、私は女性なのでペニスを持ってないんですね。
ね、持ってみたいですよね。
持ってみたいという気持ちになることが時々あります。
あります。はいはい。
それは置いといて。
はいはいはい、
で、男性って、セックスの途中で中折れ、要するに勃起しなくなる状態っていうのをすごく気にする方が多くて。
ね、
で私もいろいろな男性と話をしてみたんですね、でそうしたらもう中折れ自体が男の沽券に関わるって言った人がいましたね。
いましたね。なんかショックを受けるとかってね。
そうそう、まあ、これもAV の影響もあると思うんですけれども、AV だと例えば1時間ぐらいとかずっと持続しているように見えるけれども、あれはファンタジーなので。
そうですよね、
作り物なんですよ。
ケンジンさんが言ってた、一人に関して3回ぐらいしていいとこ編集するみたいな。
そうそうそう、それなのに、上手な編集のおかげで1時間とか2時間とか、勃起しっぱなしっていう状態を見ることがあると思うんですけれども、そんなことはなかなか起きないことだし、
ね、実際おかしいですよね、なんかずっと勃起しすぎててもダメみたいな。
そうそう、あんまり、ね、ペニスには良くないとも言われているし、で中折れをして、股間に関わるって思ってしまったり、自信がなくなったりすると、そこから先の行為ができなくなったりするじゃないですか。
女性側もそうされるとなんか悪かったのかな。
そう、女性の方が
痛かったかなとかね。そうそう、気にしますよね。
そうなので、女性の方も、残念に思う人もいるかもしれないけど、あんまり気にならない方法があります。
何でしょう。
それは女性を気持ちよくさせることはペニス以外でもできるからです。
お、それはそうですよね。
そうでね、自分が悪いとかって女性は思う必要は全然なくって、あ、そういうもんなんだって普通に受け止めていただければいいし、男性は例えば中折れしたとします、そしたらそれまでの間に培ったですね、手間の技術訓練の技術を駆使してください。
ね、ではズバリ言っていただくと、気持ちがいいですね。でもね、私ね、ゾワゾワしてますずっと。
そう、それにね、あと知っておいてほしいんですけれども、男性も女性も気持ちよくなるためには、要するに男性の場合勃起するためには、女性の場合は濡れるためには、副交感神経優位にならないとダメなんですよ。
副交感神経優位。
そう、リラックスした状態でないとダメなんですね。なので例えばセックスの途中で、中折れした原因が何かは分からないけれども、仕事のことが頭よぎったりね。
なるほどね。なんか関係ないこと思っちゃったりとかね。
明日の子供のお弁当はって思っちゃったり。どっちもです、
どっちもね。
そう、その理性が働くことによってストップしてしまうことがあると思うんです。で、今中折れの話してるけれども、女性も突然濡れなくなるってあると思うんですよ。セックスの途中でね、さっきまで気持ちよかったのに、なんかこう理性が働いてしまってとか、
あと痛いとかね、
痛いとかね、そう、
怖くなったとかね、
そう、嫌なことされたり痛いなと思った時には、相手がノリノリでも、今日はここまでにしとこうかみたいな話で、それが相手を嫌いになったことでも何でもないんだよってことがうまく伝えあればいいし、挿入だけがセックスじゃないので、ずっとね抱き合ってチューしてるだけでもいいし、と思います。
手満と訓練の技術を駆使するっていう、何でしょうね、おすすめの技術とかあるんですか。
パートナーにもよるんで、私女性器のことも実践的にやってるので、女性には膣の中で感じるスポットがいろいろあるんですね。で、有名なのは G スポットがあると思う。
G スポット以外にも何かしらのスポットがあるわけですか。
人によって違ってて、G スポットも真ん中がいい人と、右寄りがいい人と、触り方も、横スライドがいい人と縦スライドがいい人と ツンツンツンがいい人と、
もう訳が分かんない、
いるんですよ。なので、まあ、それはパートナーと、まあ、はい、ね、実際にしながらどう気持ちいい、ここ、ここ
バリエーションとしては、うんうん、手前、中、奥、横スライド、縦スライド、うん、斜めスライド、
まあ、人によって違ってて、うん、G スポット全然開発されてないと、うん、気持ちいいって感じない人もいるんですね。なので、あの、中より外のクリトリスがいいとか、うん、その辺もよく話し合って、うん、そうそうそう、
うん、もう上級者ですね、本当に。
いえいえ、
そうだね、そういう駆使してね、うん、開発していく過程も楽しむってことですね。
そうそうそう、
それも大事と。
それが本当に大事なコミュニケーションだと思うので、うんうん、自分が心地よくないことを我慢している必要はない、
うん、そうですね、うんうん、嫌なもんは嫌って言っていいし、うん、ここがいいんだよって言ってもいいし、うん、そういうのを受け入れる関係性だってほしいし、
そう、
あと男は、うん、まあ、出すことにこだわる男たちっていう部分では、
うんうんうん、そう、男性のセックスのストーリーが、はい、まあ、勃起します、挿入します、射精しますっていうことで完結するって思ってらっしゃる方が多いんですけれども、今言った中折れを何とも思わないとしたら、挿入の時間もあるし、まあ手間の時間もあるし、クニの時間もあるし、まあ逆のフェラの時間もあるしっていうふうに考えると、長い時間楽しめますよね。で、女性の方もその射精にこだわってるかっていうと、まあ行かせなきゃいけないわけじゃないんですよ、お互いに。なんですが、こう射精にこだわってしまうと、うん、まあ、なかなか、まあ、治療っていうんですけど、うんうんうん、なかなか射精に至らない男性もいるわけですよね、うんうんうん、そうするとすごく長い間ピストン運動をされた時にどうなんだっていうね、
ヒリヒリしたい人、
うん、ヒリヒリするし、うん、本当に気持ちよい中での、うん、その挿入なのかっていうことを考えてもらうと、うんうん、射精にこだわりすぎてゴールがそこだっていう風に設定しなくてもいいのかなって思うんですよね。
そうね、
うんうん、でね、昔から の言い伝えじゃないけれども、
言い伝え
よくね、接して漏らさずっていうの、
接して漏らさず、
うんうん、っていう言い方があるんですけ ど、うんうん、要するにセックスはするけど射精はしないって意味です。
はー、うんうん、
毎回射精を求める必要は全然なくって、うんうん、他の方法でお互いに満足することはきっとできるはずなんですね、うんうん、なのであんまり形にこだわりすぎて、うん、まあ、なんか俺はダメ、射精はしなきゃいけないっていう風に縛られてしまうと、うんうん、本当の意味で楽しめないんじゃないかなって思うんですよね、
う
ん、
そうですよね、うん、なんか、ま、年齢とか、
うんうん、
あと状況、なんかお酒飲みすぎたと、
そうそうそう、
でも触れ合いたいみたいな時に、
うん、
ね、仲折れしちゃったらどうしようとかね、射精できなかったらとかっていうと、うん、そう、やっぱ苦しくなるとこあるかもしれないですね。
それが気になると、うん、多分交感神経優位になるので、
あ、そうかそうか、
当然勃起しなくなるし、うんうん、もちろん射精には至らなくなるので、うんうん、あんまりこう思い悩まない方がいいのかな、
ね、
うんうん、で確かにお酒ね、飲みすぎると、
うん、
はい、なかなかうまくいかないことがあったりするので、その辺も考えながら、あと満腹すぎても血液が、うん、血液が流れていかないと勃起しなくなるので、食べ過ぎもセックスの前は、
へえ、そうなんですね、
うんうん
うん、なるほど、
うん、ね、参考になるでしょうか。まあ、女性だってそうですよね。女性もあんまり食べ過ぎたりお酒飲み過ぎたら
眠くなっちゃう、
それどころじゃないっていうか、まあリラックスはするかもしれないけれども、まあそっちのね、気持ちが高ぶっていかないっていうところもあるのかなと思って、
種の保存の法則でやっぱちょっと空腹だったりとかした方が欲求が湧くんですかね、わかんないけど、
まあなかなかね、いろんな対応してて気持ち悪くなっちゃったりとか、
うんうん、胃が圧迫されてね、
そうそう、それもあるし、うん、そういうのも大事かなと思います。
じゃああれですね、うん、デートの時は食べ放題には行っちゃいけない、
うん、いいんですよ、
飲み放題も行っちゃいけない
、うん、まあ、ベストなセックスを求めるんだとしたら、うんうんうん、空腹である必要はないけれども、うんうん、まあどちらも、
うんうん、
適度にっていう感じですかね、う
ん
う
ん、面白いですね、うん、全部コミュニケーションがなせる、
そう、
ね、ご飯食べてる時から実は始まっているということですね。
始まってるんですよ、そこでの会話も。
今日あんまり食べてないぞと思ったらんってなってね、うん、お互いにんってなってね、
う
ん、
とかね、うんうんうん、まあ、これから楽しみだねっていうことを、そこでも話をしててもいいと思うんですよね。
はあ、素晴らしいですね。
そう、
じゃあ仲折れは大丈夫、
大丈夫、
出すことにこだわらなくていいよ、
いいよ、
女性もそれであんまり自分を責めないでください。
そう、
責めない、罪悪感を持たない、セックスにしていこうということですね、
はい、
はい、ひろみちゃんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ぶっちゃけ質問お悩みコーナー、今日のお悩みも、女性からの相談です。彼は、どうしても、SM をしたがります、どうしても受け入れられません、そんなお悩みです、はい、ちょっと具体的な内容は、聞いてないんですけど、SM っていうのは叩くとかなんですかね、縛るとか、ね、
まあ、いろいろあるので、どういったことが嫌なのかがちょっとわからないんですが、SM ってそういう、まあ、怪我をするような叩き方をするのが、まあ、プレイとして気持ちいいっていう人もいるかもしれないし、まあ、ちょっと縛るだけでいいっていう人もいるし、中には言葉攻め、だけで気持ちいいっていう人もいるし、でもね、 SM もそうだし他の、まあ、いろんな性癖ってあると思うんですよ、でもそれをお互いがいいと思っていれば、それはプレイだしプレジャーだし、もう本当、もしかしたらそれで愛が深まるっていうこともあると思うんですよ。あるかもしれない。で、セックスももちろん気持ちよくなると思うんですね、だけどそうではなくって、一方が嫌なのに無理強いするとしたら、まあ、この方もそれが嫌だっていうことですよね。で、嫌なのに無理強いしたり、でそれに応じないからって言って不機嫌になったり、じゃあお前とはもうセックスしないって言ったり、で果ては本当に暴力を振るったり、っていうことになると、
それは、ね、完全に DV ですね。
そうそうそう、それはね、 DV っていうことになるので、性癖っていうことで片付けていいかなっていうとちょっと違うかなって思うんですよね。
でも嫌だよって言って、あ、じゃあやめようねっていうことだったらいいのかもしれないし、例えばだからその叩くほど痛いのは嫌だけど、なんだろうな、ちょっとじゃあ縛らせてとかで痛くない程度ならいいよとかいう、そう話し合いができていればいいのかな。
そうね、だから、受け入れなきゃいけないわけじゃないから、い、一切嫌なら一切嫌だって言ってもいいんですよ、でも受け入れられるところは、例えば今、ね、ミッキーが言ってくれたみたいに、あの手を縛るぐらいならいいよなのか、その辺も丁寧に話していくとコミュニケーション成立するので、でも嫌なことは嫌だって言っていいはずだから、
なんか徐々にだったらどうなんでしょうね。
ね、分かんないですよ ね、だからその SM とかに関しては体験してないと、自分がどちらかというと M とか、どちらかというと S とか分かんないじゃないですか、でなんかこう SM の与えるイメージだけで拒否してると、もしかしたらもったいないかもしれないですね。
あ、なるほどね、新しい扉を開けるチャンスかもしれない。でちゃんと信頼できる彼で、この程度だったらいいよって思うことがあったら、
そう、
少し受け入れてみるっていう手もあるよ、
まあ、あるかもしれないし、本当は彼女が S かもしれない
知れないし、なるほどね、これもやっぱりコミュニケーションが大事っていうことだし、ね、まあ、でも初めてのことって誰でもびっくりするし、なんかこうなんかピカッとしっかりした彼氏が、実は赤ちゃん言葉で話してきたら、ちょっとドン引くみたいなのもあるかもしれないけど、でもちょっとそこは寄り添ってみて、
そう、
可愛いってちょっと思えればやってみる、とかいうのもいいのかな。
そうだよね、だって自分にだけ見せてくれる特別な時間かもしれないじゃないですか、
かもしれないですね、受け止め方 と
あと嫌なことは受け入れなくていい、
あとはコミュニケーションを持って、受け入れられそうだったらやってみるのも新しい扉を開くかな、
かな
っていう答えでよろしいでしょうか。
はい、
はい、 ちゃけ質問お悩みコーナーでした。
はい、
4週にわたって池畑ひろみちゃんゲストに登場していただきました。
はい、
最終週の後半は、
はい、
ひろみちゃんがこれから、うん、進化し続けているひろみちゃんですけども、うん、これからどんなことをしたいのかとか、
うん、
皆さんにどんなことをこう伝えたいのか、
うん、
4週にわたってお届けしてきたことを、
うん、
まあ、まとめて、まあ、思いをギュギュッと閉じ込めて伝えていただければなと思います。
はい、
はい、
ありがとうございます。
本当にありがとうございます。うん、
私自身が自分が女性であるっていうところから、うん、ただ、多分私も正しい性教育っていうか、うん、適切な性教育受けてこないで、うん、大人になったなと思ってるんですよ。
割とそういう方が多いかもしれないですよね。
で、女性器のお手入れの話とか、うん、まあ、セックスの楽しみ方とか、うん、それも本当に今になって深く知ることができたって思ってるんですね。
うん、
で、女性の性欲は40からって言いましたよね。
言いましたね。閉経後が楽しめるよって言いましたね。
楽しめますよ。
はい、
うん、で、楽しんでるとどんどんなんて言うんだろうな、うん、まあ、体だけじゃなくて心も豊かになるし、
うん、
で、嫌なことにもこう嫌だって言えるようになったり、
うん、
それはなんでかって言ったら何が心地いいのか、
うん、
何は心地よくないのかっていうのを自分で感じることができるからだと思うんですね。
うん、
で、セックスってこういうものっていうメッセージばかりを受けていると、
うん、
女性は我慢するものとか、
うん、
痛くても耐えるものとか、
うん、受け身であれとかね、
そうそう、
うん、
で、そればかりが刷り込まれてしまうと、うん、本当に自分が楽しむためのセックスってできなくなっていくと思うんですよ。うん、なのでまずは自分を知ることと、うん、相手とのコミュニケーションが取れることがすごい大事かなと思って、うん、
そうね、本当4週にわたって女性の性の仕組みだとか、
うん、
Gスポットの位置だとか、
うん、
こうディープな話を聞いてきて、
うん、
それをね、多分聞き慣れなかった方々は、
うん、
もしかしたらうわーとかね、
うん、
思ってるかもしれないし、私も途中もなんかざわざわしたりとかいっぱいありましたけども、うん、やっぱりこのね4週続けてお話聞いて、
うん、
やっぱ自分自身も、
うん、
助産師ではあるけれども、うん、やっぱこの性の捉え方とかも変わってきたなって気もするし、
うん、
なんだろ、より積極的にセックスとか、
うん、
まあ、自分の快感を取りに行くっておっしゃってたと思うんですけど、そういう風になってもね、
うん、
まあ、受け入れてくれる相手が見つかるかどうかは別として、
うん、
そういうような認識を多くの人に持ってもらうっていうのも、もしかしたら大事なのかなって、
うん、
すごくやっぱりすごい影響を受けましたし、
うん、
思いましたし、
うん、
伝えられてよかったなって思いますね。
うん、
で、そういう女性がいっぱい増えてくれば、
うん、
きっとね、世の中もすごい変わるし、
うん、
なんだろう、子供たちに伝えるっていうところでも、
うん、
ね、タブーが多すぎると、
そうですね、
なかなか伝えられないけれど、
うん、
肯定的に前向きになれば、
うん、
性教育も変わってくるかもしれないですね。
そう、うんうん、で、性のことを、まあ、性教育っていうところが、うん、早いうちからしない方がいいんじゃないかとか、うん、そんなことは自然に覚えるっていうんだけれども、う
ん、そんな議論もね、自宅を起こすな的なね、
うんうん、でも子どもたちはネットにアクセスしてて知っていたりもするし、うん、そこに間違った情報がたくさん溢れてるとしたら、
うん、
そうではなくって、
うん、
正しい情報の中から自分が選び取っていく、
うんうん、
自分が能動的になるっていうのがすごい大事で、
うん、そうですね、
そう、
うん、それはセックスにおいてもそうってことですよね。
で、なんか多くの場合女性の方は受け身であるべきとか、
うん、
はしたないから言えないとか、
うん、
知ること自体が恥ずかしいとかって思われるんですが、
うん、
知った上で自分の、
うん、
まあ、これなら受け入れられる、
うん、
あるいはこれをオーダーしたい、
うん、
そういったことを自分で決めていくことができたら、
うん、
本当にね、そこでパートナーシップも深まるし、
うん、
嫌な思いをする人は減っていくと思うんですよ。
そうですね、
うん、
そしてより自分に合った性っていうか、
うん、
性イコール生き方にも通ずると思うので、
うん、
満足のいくパートナーシップを取れて、
うん、
そして前向きにね、
うん、
人生を送ってもらえる女性が増えていくとやっぱりいいなって思いますよね。
うん
うん、なんかこれを聞いてね、
うん、
40代から女性は やっぱりこう性的な性的な高まりを迎えるっていうことで、
うんうんうん、
聞いてね、うん、10代とか20代の子だけじゃないんだよみたいなことも
そうそうそう言いたかったのが、うんうん、あの皆さんのご経験どうかわからないんだけれども、うんうん、あの初めてのセックスが気持ちよかったかなってちょっと思い出してほしいんですよ、
はい、そうよね、うん、分かんないですもんねやり方がね
やり方もわからないし、うん、十分濡れなかったかもしれないし、うんうん、で AV の影響を受けてるかもしれないし、うんうん、もしかしたら全然心地よくなかった人もいると思うんですよね、であの膣の状態もあの年齢を重ねた方が柔らかくなってきたり、うんうん、特にあの出産を経験すると、うんまあ、膣の状態って随分変わるわけですよね。
変わりますね。やっぱり初めて産む人は時間かかるけど、
うんうん、
2人目3人目ってなっていくとやっぱりね変わってきますもんね、
うんうんうん、そうなんですよ。なのであの、まあ、そういった意味でも、うん、あの性欲の高まりもあるんだけれども、うん、皆さんがもう出産を終えたので、うん、セックスはもういいんですっておっしゃるけど、うん、あのお話の中でも出たように生殖だけが目的じゃなくって、うん、コミュニケーションとしてのお互いが快楽を追求するためのセックスでもあるので、うんうん、ぜひ前向きにね捉えていただけたらいいかなとか思って、ね、
男性はどうなんですかね、うん、男性はなんかイメージは若い時の方がなんか、うんうん、なんかこう活発で、
うんうん、
年がいけばいくほどなんかこう衰えていくみたいな、うんまあ、教科書上でもそんなこと書いてあるので、
うんうん、
なんかそんな多分意識の植え込みっていうかがあるんですけど、
そうですね、
実際はねどうなんですかね、
まあ、あの勃起力が衰えていくのは確かにそうだと思うんですけれども、うんうんうん、あのずっとお話ししてきたように、うん、あの仲折れしたからといって、うんうん、それで2人のセックスが終わりなわけではないし、うんうんまあ、他のあのコミュニケーションの方法快楽の追求の仕方っていうのはあると思うから、うんうん、あの勃起力は確かに落ちていくかもしれません、
うんうん、
だけれどもセックスはそれだけじゃないんだっていうことも大事だし、
うん、そうですね、そんな話もしてきましたね、
う
ん、
そうそう、あとはまあ射精にこだわらないっていうこともすごく大事だし、
うんうん、
でそのことで、まあ、お互いにどちらかがあれって思ったら、まあ、今日はどうして射精しなかったのって聞いてみればいいんですよね、
うんうんうんうん、
まあ、お互いに満足できる形 で、
うん
うん、でよくまあ女性の方も行った行かないってことにこだわる方いるんだけれども、
うんうん
まあ、それが終着点なのかっていうふうに考えると、
うんうん、
ただ肌と肌の触れ合いとか、うんうん、抱き合ってるだけでもいいとか、うんうん、それも十分セックスだと思うので、
うんうんうんうん、そうですね、うんうん、あのお互いにこう納得して、うん、嫌なこと嫌って言って そして性的な、まあ、自己決定権とかっていうのも、うんまあ、さっきちょっと話してましたけど、うん、自分のセクシュアリティを受け入れて、
うん、
お互い認め合っていいコミュニケーションを取って、
うん、
嫌なことは嫌だって言えて、
うん、
っていうのがやっぱりね望ましい性のあり方なのかななんてね、
う
ん、思って、
う
んうんうんまあ、パートナーの選び方とか見分け方とかもなんか話しましたけどね、
うんうん、はい、まあ、参考にしていただければと思うんだけれども、うんまあ、性的自己決定権の中では嫌だっていうことも大事だけど、
うん、
逆に自分のオーダーを通す、自分がこうしてほしいがきちんと言えるかどうか、うん、
あそかそかそか、
実はそっちの方がハードル高いんですよ。
高いですよね、うん、言えないですよね、
うん、ここをこうしてもらうと気持ちいいとか、
うん、
そのやり方は気持ちよくないとか、
うんうんうん、
それをあの言い合えた方がいいので、
うん
うん、そうするとまたね、うん、あの次の時にも活かせたりとか、
そうですね、うん、そういうふうなことが言える、
うん、
ではまあ言えないけど、
うん、
あの言えるようにちょっとずつ何か変えていくっていうことが、
うんうん、
そのね閉経後の素晴らしい性のあり方に続いていくかしら、
うん、
なんて思ったりね、
そうそう、
若くてもそうですよね、
うんうん、そう、人間はね一生セックスできるので、うん、ぜひ楽しんでください。
そうですね、動物の中で唯一ですもんね、
うん
うん、楽しいって満足できるっていうものになっていけば、うん、セックスエリスとかも社会問題になってますけど、うん、なくなってって、
うん、
よりみんなが前向きで楽しくセックスを取れられたら、
う
ん、それは素敵ですよね、今の今日の4週にわたった話も参考にしてほしいし、
うん、
ひろみちゃんの、
うん、
虹の種のホームページも見ていただきたいし、
うん
うん、 聞いていただいた皆さんには感想もお寄せいただきたいし、
はい、
はい、
ぜひぜひ
これからもひろみちゃんの活躍と、はい、発展を祈っています。
はい、
これからもお友達でいてください。
もちろんです。
4週ありがとうございました。
ありがとうございます。